ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは、インドネシア日本貿易取引のパイロットプロジェクトを構築することについてお伝えします。輸出を拡大するための様々な技術的革新が引き続き行われています。ズルギフリハサン産業大臣は、インドネシアは日本との貿易取引協力のためのパイロットプロジェクトを構築していると述べました。日本との企業間または B2B 貿易取引協力スキームに関する覚書の調印式は1月31日火曜日ジャカルタで行われました。火曜日、Voice of Indonesia が受け取った産業省のリリースで、ズルキフリハサン大臣は国の外貨を節約しながら両国間の貿易を増やすための代替手段として貿易取引協力スキームを奨励する必要があると述べました。ズルキフリ大臣はインドネシアの伝統的な輸出市場である日本との取引を含め貿易取引を結ぶための努力を行うことができると付け加えました。ズルキフリ大臣は貿易取引に関するこの覚書の調印がインドネシアの日本への輸出を押し上げ、その実現が今年実施されることを望んでいます。それでは次のニュースです。産業大臣は、中小企業の製品はその独特の特性により、より人気があると明言したことについてお伝えします。ズルキフリハサン産業大臣は、インドネシアの中小企業の製品は独自の特徴があるため、消費者に人気があると述べました。ズルキフリ大臣は1月31日火曜日にジャカルタで開催された今のインドネシアメディアブリーフィングに出席した後、地元の中小企業の製品の価格と品質は他の国と比べても遜色ないと述べました。ズルキフリ大臣によると、履物などの中小企業の製品はアフリカ及び中央アジアの市場でよく売れているということです。デザインだけでなく原材料の面でも中小企業の製品を海外に宣伝します。産業省はグローバルな製品と競争できるように国際標準の材料を提供することに取り組んでいます。ズルキフリ大臣は、サウジアラビアへの貿易ミッションから戻ったばかりで、1億5570万米ドルまたは約2兆 3000億ルピアの協力を行うことに成功しました。それでは次のニュースです。韓国外務大臣は同盟を強化するために米国を訪問することについてお伝えします。火曜日、アンダラが引用したように、外務省は韓国のパークジン外務大臣は今週米国を4日間訪問し、70年にわたる両国の同盟関係の強化について話し合うと述べました。パークジン外務大臣とアントニー・ブリンケン米国国務長官は現地時間の2月3日金曜日にワシントンで2国間会談を行う予定です。韓国政府高官のワシントン訪問は今年初めてだと指摘しました。韓国外務省のリム・スース報道官は、双方が世界全体の戦略的同盟を強化するための取り組みについて話し合い、北朝鮮に関する政策で緊密に協力することを計画していると述べました。パクジン外務大臣は、米国に滞在中、米国航空宇宙局 NASA の高官らと会談し、宇宙関連分野での両国の協力について話し合う予定です。パークジン外務大臣は、ワシントンに到着する前に2月1日水曜日に、まずニューヨークを訪問し、国連安保理加盟国の国連大使と会談する予定です。その際、パークジン外務大臣は、北朝鮮の挑発に断固たる対応をすることに対して支持を求めます。パークジン外務大臣は2月4日土曜日にソウルに向けて出発する予定です。それでは次のニュースです。米国は5月11日に COVID-19 の緊急事態を終了することについてお伝えします。米国政府は1月30日月曜日に流行の拡大を阻止するための様々な対策を3年近く実施してきましたが、5月11日に COVID-19 の緊急事態を終了すると発表しました。このステータスは COVID-19 の国家緊急事態であり、当時の米国大統領ドナルド・トランプによって2020年に施行された公衆衛生上の緊急事態です。現在、ジョー・バイデン大統領政権の米国政府は、施行期間を数回延長しています。緊急事態のおかげで、何百万人ものアメリカ人が COVID-19 の検査キット、ワクチン、治療を無料で受けられます。米国政府はこれまでのところ、公衆衛生上の緊急事態の条件の下で、ワクチン、検査キット、および特定の医薬品を調達する費用を支払ってきました。公衆衛生上の緊急事態の終了後、これらの費用は民間の保険会社と政府の健康保険機関が負担します。リスナーの皆さん、これで最後のニュースです。NATO 加盟国の大統領は、ウクライナへの戦車の供与を批判することについてお伝えします。NATO のメンバーであるゾラン・ミラノフィク大統領は、西側諸国からウクライナへの戦車の供与を批判しました。この戦車はウクライナがロシアを砲撃する、できると考えられています。しかし、ミラノフィッチ大統領は戦闘車両の納入に反対しました。さらに、ミラノフィッチ大統領は2014年から2022年にかけて、誰かがこの戦争を開始する意図でロシアを挑発しているのを大衆が目撃したと述べました。その後、ミラノフィッチ大統領はアメリカだけでなくドイツも ウクライナに戦車を送っていたと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は選挙は共同責任についてお伝えします。月曜日の夜、選挙主催者名誉評議会またはデカペペは、移住者ケア、インドネシア女性連合パルルダムを含む12人の選挙活動家とともに、2024年の同時選挙と地方選挙の実施のための論理的かつ誠実な選挙に向けて宣言しました。選挙主催者名誉評議会のメンバーである J. クリスティアディ氏は、宣言の内容は選挙は人々の主権の表れであり、国の高貴な価値を管理する上での論理、誠実さ、能力を維持することによって実施されることを強調していると説明しました。したがって2024年の同時総選挙と地方選挙は、尊敬と正義を備えた民主的な生活を実績するインドネシア国民の成熟度を証明となることが期待されています。同日、選挙監督機関は、ジャカルタの中央インドネシアウラマ評議会または MUE を訪問しました。選挙監督機関の5人の指導者による直接訪問は、インドネシアウラマ評議会が2024年の選挙と地方選挙を平和で、冷静で、情緒的で、誠実で、正直で、公正で、権威のあるものにすることに関与するよう招待しました。この会議でインドネシアウラマ評議会はまた、アイデンティティの政治家、サラまたは民族、宗教、人種、グループ間の政治家を拒否し、デマを防ぐ平和的な宗教間選挙の宣言に参加することに同意すると述べました。 選挙監督機関の予防コミュニティ参加及び広報部門のコーディネーターであるロリ・スヘンティ氏は、選挙監督機関とインドネシア・ウラマ評議会が戦略的なステップをともに踏む必要性を表明しました。彼女によると、今年の選挙監督機関の焦点の一つは市民フォーラムの強化です。以前は地域の総選挙委員会も2024年の平和的な総選挙を宣言しています。ここには2024年の選挙が安全かつ平和的に行われることを選挙主催者が強く望んでいることがわかります。彼らは非政府組織にこの取り組みを支援するよう呼びかけます。実際、選挙の成功はその主催者だけの責任ではありません。この国の未来は2024年の選挙の成功によっても決定されるため、安全で平和的な選挙は全てのインドネシア国民の責任です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1968年2月1日、北ベトナム軍将校のヌーイェン・ファンレムが紹介されたことから始めます。北ベトナム軍将校のヌーイェン・ファンレム氏は、1968年2月1日のテト攻勢でサイゴンで処刑されました。捕らえられた後、レム氏は南ベトナム警察省庁のヌーイェン・ゴクロアン氏に連行され、通りで射殺されました。この事件は NBC のカメラマンフォースーと AP のカメラマンエディ・アダムスによって目撃され、記録されました。次に1992年2月1日、ユネスコはウジュンクロン国立公園を世界自然遺産に指定したことについてです。ウジュンクロン国立公園はバンタン州にある国立公園で、バンデグラン県のスムール地区とチマング地区をカバーしています。ユネスコ世界遺産委員会は1992年2月1日にウジュンクロン国立公園を世界自然遺産に指定しました。ウジュンクロン国立公園の特徴の一つは、絶滅の危機に瀕しているジャワサイとジャワギボンの自然生態系です。最後に2003年2月1日、旧正月が初めて国家祝日として祝われたことについてです。中国の旧正月は2003年2月1日にインドネシアで初めて国家祝日として祝われました。以前は1968年から1999年までインドネシア政府はこのバーでの中国の正月の祝賀を禁止していました。メガワティスカルノプトリ大統領の政権中に2002年19号の大統領令により中国の旧正月が国家祝日として制定され、2003年2月1日に初めて中国の旧正月が祝われました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Ingatlah kita waktu remaja pertama kali amat berarti getaran jantung mengguncang bumiku bila disentuh bibirku yang malu.
Oh mengapa sekarang sama rasanya aku melayang oh di samping dia tapi aku bukan diri sendiri yang terbawa hanyut ombak asmara.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアの自動車貿易黒字は 64% 増加したことについてお伝えします。自動車産業は国家経済を支えているため、戦略的な製造部門です。そのため工業省はインドネシアの自動車産業が輸出市場の生産焦点となるように、国家自動車産業開発プログラムを一貫して実施しています。これは1月30日月曜日に産業省のウェブサイトに掲載された声明の中で産業省のスポークスマンである Febri Henry Anthony Arif 氏によって述べられました。Febri 氏によると2022年のインドネシアの自動車産業部門がかなり明るいパフォーマンスを示すでしょう。インドネシアは CBU または完全に組み立てられたベースで47万3000台の自動車を輸出し、2021年の29万4000台と比較して60.7% 増加しました。中央統計局の2022年のデータによると、これらの輸出額は57億ドルであり、35億ドルに達した2021年と比較して 63.5% 増加しています。フェブリー氏は完全に組み立てられた車の輸出入額が外国為替黒字は34億米ドルで2021年と比較して 64% 増加したと説明しました。フェブリー・ヘンリー氏はこれらのデータに基づいて完全に組み立てられたの形での輸出実績という点で自動車部門の発展はすでに正しい方向に進んでいると結論づけることができると説明しました。インドネシアの自動車輸出は80カ国以上に達しています。しかし、国内の自動車産業が直面する課題はまだ多くあります。これらの課題には、原材料の入手可能性、半導体の不足、物流と輸送の制約、高いエネルギーコストなどがあります。産業省の海洋、産業、輸送機器、貿易機器のディレクターであるエルヘンドロ・マルトノ氏は、これらの課題を克服するために、産業省は企業が新しい市場への参入を拡大し、イノベーションを強化し、研究開発予算を増やすことを奨励していると述べました。これらのことは、工業省が自動車産業のインセンティブを求めて戦うための基礎となるでしょう。彼はまた、より大きな産業の供給と生産における中小産業の統合の必要性を強調しました。工業省は中央企業と自動車産業の世界的な生産及びサプライチェーンに統合し続けることを約束しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia です。今日は西ヌサタンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジャニ山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジャニ山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は、西ヌサタンガラ州、東ロンボク県、スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように、東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は、多くの自然の美しさを提供します。しかし、特に、この最も古い村では、他の村と少し違います。村は、リンジャニ山エリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間、観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさは、ロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。また、サピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パレジュパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡、または目印の石彫があったことから、パレジュパンの丘と名付けられました。残念ながら、最近、日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も、遺跡は見つかりませんでした。パルジュパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客で賑わいます。2.5 ヘクタールのキャンプ場があるのでキャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えば、スバウ温泉は、硫黄温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピッ村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラ、またはヤクヨケ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピッ村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。
サピッポラに行くには西ヌタタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでプサナイの連写を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はキラキラ pukul 14.30 日本語で午後2時30分頃ですについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはkira-kira pukul 14.30 日本語で午後2時30分頃ですというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんと病院のスタッフの間で行われました。会話は電話で行われました。病院のスタッフはケフィンさんにクリニックに来る予定の時間を知らせました。
pukul berapa saya harus tiba di klinik
Kira-kira pukul 14.30.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Pukul berapa saya harus tiba di klinik? Pukul berapa saya harus tiba di klinik? 日本語で、病院には何時に到着する必要がありますか？病院には何時に到着する必要がありますか？キラキラ、キラキラ。日本語で、ごろ、ごろ、pukul 14.30、pukul 14.30。日本語で、午後2時30分、午後2時30分。キラキラ、pukul 14.30、キラキラ、pukul 14.30。日本語で、午後2時30分ごろ、午後2時30分ごろ。リスナーの皆さん、会話の中で午後2時30分ごろという表現を聞きました。その表現には、キラキラ、日本語でごろという副詞があります。会話の文脈における副詞、キラキラ、日本語で、ごろという副詞は、推定時間を示すために使用されました。例文は、キラキラ pukul 14.30。日本語で、午後2時30分ごろです。となります。キラキラ、日本語で、ごろという副詞に加えて、スキタルという副詞は、推定時間を示すために使用されることもできます。例えば、pukul berapa saya harus tiba di klinik? 日本語で、病院には何時に到着する必要がありますか？ sekitar pukul 14.30。 日本語で、午後2時30分頃です。となります。会話の中で、病院のスタッフが午後2時30分という時間を言うのを聞きました。インドネシアは24時間の時間システム、つまり0または0時0分から23時59分を使用しています。しかし、様々な会話では時間の言い表し方は異なります。pukul 14.30、日本語で2時30分は2時から30分過ぎ、pukul 2.30 siang、または pukul 3.30 siang と発音できます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
pukul berapa saya harus tiba di klinik?
Kira-kira pukul 14.30.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Of Indonesia.
Penuh hatiku biru, banyak hal baru, tapi ku lesu.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。